吹奏楽マンション第167回です。管理人室からお送りするはトマトンです。3回目ですね。所さんの笑ってこらえて吹奏楽の旅2010完結編スペシャルの映像を見ながら、それに関して、お話をしてます。はい。で、前回はですね、その東京都大会に関してのね、まあ、高輪台とかのね、そういう話をしてました。今回は、ちょうど番組の方はですね、鹿児島情報高校吹奏楽部に戻りましたね。オーディションの模様をやってますね。演奏人数にはね、上限があるんですね。A 部門は、いろいろ規定があるんですけども、いわゆる、全国大会においては、中学校が50名以内ですね。で、高校と大学が55名以内ですね。で、職場の部と一般の部がですね、65名以内ってなってます。ただこれ、全国大会での人数の上限なので、その会大会、いわゆる東関東、まあ千葉県で言えば東関東とか、千葉県の予選本選なんかで言えば、人数制限はその各都道府県によって違ってます。もしくは地区によって違ってます。はい。で、まあそういうね、規定の人数以上の部員数を抱える吹奏楽部なんかは、当然オーディションというのは必然となってくるわけですね。まあ、そうでなくてもね、各個人の完成度を上げるためにも行われます。なぜ一人一人きっちり見れますからね。で、合奏の時にね、一斉に音鳴ってる中で、全員を一人一人、見るっていうのはなかなか難しいことですよね。普通に考えても難しいですよね。うん。だから、お邪魔してた吹奏楽部なんか見てても、オーディションっていうのはやってます。だからね、ある程度きっちりやられてる先生なんかは、一人一人、部員を見ていくオーディションやってましたね。部員の方がもう用意できてたらお願いしますっつって、先生のところ行って、で、曲を吹くわけですね、一人で。で、その全員を見終わったところで、各個人の、ここがダメ、あそこがダメとか、ここがいいや。ね。っていう部分を書いた批評を渡して、また、例えば、じゃああなたコンクールメンバーね、とか、あなたコンクールメンバーじゃない、とかね。そういうふうに、こう、やっていくところは見てました。うん。で、またその批評を見て、自分で練習して、で、改めてまた見てくださいって言って、やっとコンクールメンバーに選ばれたりね。人数的にもう無理なところは必ず落とされることはあるんですけどもね。番組のラストは、鹿児島情報高校吹奏楽部のエルザへの大制度への更新ですね。人数多いですね。ね、吹いてるとね、気持ちの中でもね、いろいろ変化が出てきますからね。やっぱ見てて感動的ですよね。で、アンコールですね。アンコール、星条旗を永遠なれっていうマーチ曲ですね。最初からやってないで、こう、途中の、ピッコロソロから、やってますね。結構ね、星条旗を永遠なれっていう曲結構、有名な曲で、演奏会でもよく、演奏される曲ですね。ピッコロソロなんかも見せどころの一つなので。ピッコロソロなんかは、ピッコロでソロやらないで、他の楽器でやってみたりなんていうね、挑戦を、する吹奏楽団体もいますね。私どっちも好きな曲ですよ。で、あと先に、申し上げたですね、 全日本大会までの道のり的な話なんですけども、まあ、千葉県はその千葉県下全部の出場するっていう学校の、吹奏楽部は一斉に予選をこう、ね、2週間ほどずらーっとやっていくんですよ。2会場同時進行ぐらいで。で、それが予選で、その後本選、県の本選があって、東関東あって、全日本っていう流れがあるんですけども、まあ、他の地方なんかは地区大会から始まる。例えば、その県の中で、何ブロックかに分かれて、予選があって、で、その予選を勝ち抜いたものが本選来るっていうね、全体を対象にした予選ではなく、地区を、それぞれの地区を対象にした予選大会っていう形で、上位大会に、勝ち上がってくるっていうね、まあそういう地区もあります。うん、だから、東京都みたいに、東京都で、予選本選があってもすぐ全国なんていう、ね、都道府県も他にも結構あります。例えば、学校数が少ない地方なんかはね、すぐね、上位大会に来れたりしますけど、そうするとですね、上位大会であまりいい成績を残せないなんてこともあるのでね、まあ、その逆もあります。うん。とにかく、その吹奏楽部が突出した腕前を持てれば、まあ、全国に来れるっちゃ来れるんですけども、いろんな要素があります。ということでね、いかがでだったでしょうか。まあ、ね、こういう吹奏楽に関してね、ピックアップされる番組があるとですね、なかなか見てて楽しいですしね。いわゆる吹奏楽なんて言うと、一般の人から見ればマニアみたいな感じな目で見られるような境遇にあるもんなんですけどもね。だって、ね、理解がね、得られるね、一旦となれば、これ幸いというね。うん。まあ、親によってはね、なんで吹奏楽部なんていうのは、帰りが遅くなっちゃうんですかね、なんていう話とかね。先生がね、そういう吹奏楽に関しての常識っていうとね、おこがましいですけど、それを知らないね、親御さんの対応に追われる羽目になるとかね、大変なんですよね。だから結構ね、練習量が多い強豪校なんかはね、番組でもありましたけど、夜9時まで、ね、9時に部室を閉めるまでこう練習してるなんていうところもあるし、とにかく練習量を多くすればこう強くなるっていう、見方もありますしね。うん、朝は6時にね、部室開けて、みたいな。で、朝練して、で、学校行って、昼にまた吹いて、また、授業を受けて、それで放課後になったらすぐ部室に行って、楽器吹いて、9時まで吹いてっていう、ね、形っていうのは、まあ、実はよくあるもんで、もう運動部並みに練習量はあるもんなんですよね。うん、それと同時に、まあ当然楽器自体もお金がかかるもんですから、やっぱりお金かかりますよね。で、金管楽器なんかはマウスピースが あればもうずっとそれ使ってればいいんですけど、まあ口に合わなくなっちゃったら変えなきゃいけないですけど、木管楽器みたいにリードを使う楽器、クラリネットやらサックスやら、そういう楽器ですね。そういう1枚リードのものなんかは、リードを買うにしても、その1箱10枚入りですかね、のものを買って、その10枚が全部使えるわけではなくて、その中の使えるリード、いわゆる当たりってやつを10枚の中で1枚あればいい方ですよ。2箱か買って2、3枚ある時もありますし、全くない時もありますし、そういうのを見つけてっていうことになると1枚単価高いことになるんですね。で、同じリード楽器の リード楽器でもダブルリードって呼ばれる、リード自体木のねペラペラしたのを2枚重ねて吹くオーボエやらファゴットなんかだと、そのリード自体1本買うのに3000円、安くて3000円だったりしたりとかするわけですよ。で、当たり外れも当然あるわけですから、そのリード自体1本買っても3000円損、そのまま損する場合もあるんでね。うん。で、楽器を買うとなるとまたね、やっぱりそういうお子さんを持つ親御さんのお金の負担がなかなか大変なものになったりとかね。楽器が複雑であればあるほど高いし、楽器が大きくなればなるほどやっぱり高いっていうね、そういうもんなんでね。うん、で、その楽器を買ったら買ったでメンテナンス、いわゆるオーバーホールとか、うん、そういうメンテナンス代もバカになりません。うん、だからきっちり使ってると楽器の寿命っていうのはだいたい10年とされてます。学校なんかの楽器は10年、20年、下手したら30年使われて、で、いろんな、学生たちが使い回していきますから、疲労度も激しいですね、その楽器の。で、でもお金がない自治体の学校の楽器は、べっこべこにね、へこんだチューバがあったりとか、もうあちこちに傷だらけな、もうクラリネットがあったりとか、音さえ全く出ないクラリネット、フルートがこうそこら中にあったりとか、だけど、吹ける楽器が少なかったりっていう状態が、まあ、あるわけですね。うん。だから、まあ、そういうところの理解をね、吹奏楽部員を、のお子さんを持つ親御さんなんかは、ある程度理解してないと、後で、こんなにお金かかるのってびっくりしちゃうことになりますね。はい。さて、ちょっと話が長くなりましたが、ここまでとします。吹奏楽マンション第167回。ここまで。